もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
6月14日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
生放送です、
はい、もう慌ただしい、
いやもう本当にねライブな感じですね。
ハラハラしますね。
なんか全く打ち合わせができない、まだいろんな人があのスタジオ前前室にいろんな人が現れいろいろな話をし、
本当にねもう人生相談とかですね
あのビジネス相談やら人生相談やら
もう先の見えないもう未来の道も見えてないのに歩き出す若者、
ドラマですね。
若者でもないよねもう無謀無謀極まりない。
まあ今日はですね、いろんなそういう未来を見据えた放送になればなと。
そうなんですね。
いうふうに
まあある意味 ね、それはそうですね、は
い、じゃあ監督からタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、用意スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスもお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
まあ、台風がちょっと近づいてきたんで、あの東京の方飛行機飛ぶかなって心配してましたけども、
うん、そうですか、
よかったです、
ね、全く知らなかった
危うくこの番組に来れないかもしれなかった
んです。
そうですか。そうなんですよ。全然気にしてないです、
ね、今日は何してたんですか。
今日は無事来て、うん、あったかいねみたいな感じで
まあまあ梅雨なんですけど雨降らず蒸し暑いですね。
ちょっと別件の仕事で、うん、この後また菊池行かなきゃいけないんで、
あまた菊池に、は
い、でプロデューサーも一緒にいて、うん、うちの会社の、はいはい、うちの実家行ってないですよねみたいな感じで、
あプロデューサー連れて
そう
アトリエの方に、
で、うん、で熊本のもう一人のプロデューサー
はいはいはい、
あの毎度の、
はい、初恋第二編のプロデューサーですね、ですね、は
い
は
い、もう行ってないねみたいな感じで、
はい、
行って
行って一緒に
行って、うん、うちのいいねみたいな涼しいねみたいな、
あ、
うん、で結構打ち合わせをして、
打ち合わせ
うちのアトリエで久々に、
ほうほうほう、
来てないねみたいな久々に来たねみたいな
自分家なのに、
そう自分家なのにねでやなんかまあやってて、
うん、
温泉入りたいねみたいな、
お
会話になり、
うんうん、
こう近くの温泉行ったりとかして、
あ
昼間から温泉いいね
いいね
ビール飲みたいねみたいな、でもやめとこうねみたいな僕は飲まないですから、
あへなんかいい休日的ななんか感じですね、
うん、休日じゃないですよね、ずっと
そっか、
でも会話はずっと仕事の話で、
さっきまで仕事の話でしたからね、
終始頭を痛めるようなあ、まあ、話なのに、なんか空気とかねそういうものがちょっと緩和させるっていうかね気持ちをね、
やっぱ熊本効果ですかね、それはね、
こういうの必要だねみたいな、そうだねみたいな、
うん、なんかいいですね、
なんか仕事忙しいんだか伸びしろだかよく分かりませんけど、まあ仕事といえば生田監督の最新作はクラムボンのプロモーションビデオでしたが、
はい、
もうすごい感想のメールがたくさん来てます、
はい、ラジオネームカリーナさんです。初メールです。クラムボンの PV 見ました。もう号泣です。短い PV なのに一本の映画を見たみたいな感動でした。出演しているお父さん役の俳優さんがいいです。またこんな感動する PV 作ってください、いただきました。
なんかね、
お父さん役は安田顕さん、
う
ん、
はいはい、うん、
なんかね、そうそう、意外と YouTube でも
アクセスも6万越してるっていうぐらいなんで、うん、まあ、結構たくさんの方が
多分口コミもあると思うんですよね。最初もう一月経つか経たないかぐらいなんで、うん、まあそれで6万だとまあまあみんな見ていただけてんだなと思うんですけど、ね、おかげさまでみんなにも喜んでいただいて、まあ、こういうのもいいなっていう感じでしたね。すごい短い期間で作ったんで、でもまあたくさんの人に見てもらいたいなって気持ちはありますね。
うん、すごいなんか 短いけども一本の映画を見たような感覚に陥る作品でしたけど、
クランボのねラバーアルバムって今多分並んでる、店頭に並んでると思うんですけど、うんうん、すごいいいんですよねこのアルバムも。これこの曲はあの幸せ願う彼方からっていうアニソンなんですけど、
元のね
元は曲があのラキスタっていうアニメの、歌なんですけど、挿入歌っていうかすごいキャラクターソングなのかな、それすごいシンプルですごい強い曲だったんで、うん、まあまだ聴いてない方はぜひとも、うん、リンクも貼ってあるのかな、
このあもう月刊ユキサデサオのページからリンクも貼られてるんで、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思ってますが、
見ていただければと思います。
なんかそれ以外も PV の仕事があって言ってたじゃないですか。
そうですね、はい、はい、言っちゃいけないってずっと言われてるんです、ね、
言っちゃいけないって もう言っていいんですか今日。
もう言っていいんでしょうね。おもう発売したから言っちゃいましょう。アンダーグラフっていう、
はい、
アンダーグラフの、新しいアルバムができるんですね。でシングルカットもこれはしたのかな、特別にあの素敵な未来っていうですね、楽曲の PV をやらせてもらいました。
うーん、
これはもう6月の5日にリリースされてるのかな、されてますね。
これ PV の方も今月刊ユキサデサオのブログの方にリンク貼っておりますんで、
う
ん
はい、いやもうこれはね結構これも本当にクランボンと同じ時期にもう PV の PV みたいな
連続して
PV みたいな、
はあ、うん、
なんか分かんないですけど、
まあアンダーグラフは
撮ってましたよみたいな、
もともとほら指先から世界をでコラボだった
んですか、ね、うん、そうですかね、
あれがだからこの番組スタートした頃だから、
ああそんなに
6年前
ですか、うん、そんなに前、はい、
そうですね、これね金文屋さんも出てます、
そうそう、一部分このスタジオでもねその文屋さんの喋りの部分は収録したり
でしたね、
うん、しましたけども、
そうなんですよね、
久しぶりにまたアンダーグラフトっていう、
うん、
ことですね、
そうですね、
なんか今電話電話がつながってる、
よくあるやつ、
よくあるやつですよこれ
電話取材みたいなね、
は
い、
え
生ですよね、
もしもしお名前よろしいですか、
アンダーグラフのボーカル又原直人です。
あどうもどうも、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
こちらこそ。
すいませんね、なんか忙しいとこなんか監督の番組に無理やり引き出し
引きずり出しちゃった。僕は自ら志願したぐらいの感じです。
いやありがとうございます。
昨日ね、はい、昨日ね話してたんですよ、
ほうほうほう、
出るみたいな
明日ぜひぜひって言って、
またそういうなんか、
いや違う違う、あの CD をね、
うん、
もらってたんですけど、
はいはいはい、
事務所にも忘れてきちゃったんですよそれを夜中に気づいてあそうだと思って、まあ、まだ届いてないよFMK にっていう情報聞いてたんで、はいはい、あ俺持ってきますなんて言ってたのに、はいはい、届いてないのが問題だねこれ。
そうですよ、はい、で僕は直接送りましたから
それ直接的原に送ってもらったみたいな、はいはいはい、
そうですいやありがとうございます。
で的原さん今回の、
はい、
あの PV っていうのは、まあ、雪貞監督とまたしてのもうコラボっていう感じなんですけど、
はい、
こう出来としてはどんな感じですか。
まあ、その指先から世界をっていうやつからね、6年ぐらい経ってるんですかね、
はいはいはい、
で経って、まあ、今回僕らメンバーが一人あのギターの朝というのは脱退して、うん、そのタイミングであのお願い しようかなと思ってお願いしたんですけど、
うんうん、
あのちょっと前にですね東日本の福島の方に、
うんうん、
あ仙台かなの方にあの監督と一緒にあのチャリティーのボランティアを一緒に行かせてもらったんですよ。
宮城県にね、
宮城県ね、はい、でその時になんかこう車の中でこういう曲やったらこういう風なビデオクリップ撮るよみたいな話をちょっとしてくださってて、
ああその話をしてたんですね。
そうなんですよ、うんうん、で今回のタイミングで、まあ、僕ら4人から3人だったのも含めてどういった風にこう表してくれるのかなっていうのも含めてちょっとお願いをしてみた感じだった。
だから意外とストレートに脱退劇を演じてもらおうと思って脱退劇っていうのをね、あの僕も長年こうもうアンダーグラフのメンバーとは友達でさせてもらって、そうですね、鍋やったりとかですね、たこ焼きパーティーやったりとかしたんですけどなんか意外とそういう感じの友達付き合いをさせてもらってて、でなんか PV 撮るよみたいな、
ま、そうなんですよね、もうご無理言わせていただいて、
いやいやいや、
スケジュール大変だったと思うんですけど、まあ、でも まさかあんなにこうドストレートにね脱退を描くとは僕も最初思ってなかったんですけど、監督がもうそれで行こうって言われて、他の人がもしが言われたらちょっとそれはストレートすぎるんでとか言ったかもしれないですけど、監督がこれやろうよって言われたらやっぱなんていうかね、当たり前の信頼感みたいなのがあって、じゃあもうそれでしかそれで行きましょうみたいな、その時その返事をしたのが、まあ、喫茶店みたいなところだったんですけどなんかやっと僕らも、あ、3人にちゃんとなったんだなっていうような、だからもうちゃんと受け入れてそれさえも発信していこうみたいな話になったのをよく覚えてます、うん、
このね歌詞 歌を聴いてね、あの素敵な未来って曲すごいいい曲だなと思うんですけど、いろんなことをこう感じる、いろんな人たちがいろんなことを感じるんですけど、まあ別れもあるけど、まあ、それぞれエールを送って、うん、俺たち お互いの道ってあるじゃんっていう、まあ、肯定的な、ね、歌詞じゃない、
うん、はい、
これまあ話あの今回プロデューサー側のスキマスイッチ の、
ね、時田慎太郎、
ね、はい、うん、時田慎太郎さんがやってるプロデュースやってて、結構歌詞作るの結構こう突っ込んでるじゃない。
そうなんですよね。だからまあ時田君も、うん、あのずっとアンダグラフと仲良しだったんで、うん、まあ書けよっていうちゃんともう前に進んでることをそのままもっとリアルに書いてくれよって話もあって、うん、なるべくリアルにその辺も書いたんですけど、
うん、だからやっぱりなんか妙に僕時田さんは直接はお会いしてないですけど、
うん、
あの彼らのから見たそのアンダーグラフが新しくなって新生アンダーグラフになっていくっていうか、まあ、新生っていう言い方も変だけどずっと、うん、もう歩き続けてるん で、
うん、
で僕もそういう意味じゃ同じようなスタンスで関わってるから、
うん、
今のアンダーグラフをこれ表現してるね、すごいいい曲だと思うんですよね、素敵な未来って。だから僕いつも思うわけ、なんか物語作ったりなんか表現する時って今はどういうとこに立ってるんだっていうのがすごく重要なんですよね、物語とかっていうのは。そういう意味ではアンダーグラフが今どういうとこに立ってて今どういうとこで歌ってるんだろうって想像したのがこの答えが MV にあるっていう、この PV にあるんですよね。まあそう見てもらうとやっぱりあの今回ちょっとモノクロとカラーとかね使い分けたりしてるんですけど、とりあえずそこは見てほしいと。僕はその瞬間にやっぱりねパッと降ってきたんですね、撮影当日ですからね。
え、あの白モノクロでずっと行ってて途中でカラーになりますよね。
そうそう、
あれって最初から狙いじゃない。
全然全然当日にずっと考えてて、あ、そうしようと思ったって。
え、現場で
現場でもね、この思いつきが降ってくるか降ってこないかが結構大変なんですよ。最初から作為的にそれを狙っていくと多分あんな映像にならないなっていう、
うん、
結構撮影は大変だったんですか、マートハルさん。
まあ実際にね、朝がすうちの時代やめて朝が吸ってたタバコを実際にもらってるんですよ、須賀君ってあの俳優の方から。
あ、はいはいはいはい。
タバコはすごいあのきついタバコでそれをもうまあ、何十テイクで行くんで後半はね、その俳優の菅君と二人でゲロゲロ言ってました
菅高政君っていう俳優が
もう一人のメンバーとして登場してくるんですね、
うん、そうなんですよ。だからファンは見るとどう言ってんだろうね、うん、あれ新しい新メンバーが入ったみたいな
そうですね。なんかまあでもファンから あの話ももう結構耳に入ってくるんですけど、うん、なんかすごいやっぱり前半のワンカットのスローのところでなんかすごく立ち止まった瞬間がすごい泣けてきて、
うん、
最後終わる時にはなんかすごいすっきりしてて、うん、なんかやっぱアンダーグラフをこれからもずっと見ていきますみたいなことがすごい多いんで、
うん、
なんか僕は的にはやっぱ作ってよかったなっていうか、もう本当にこう前半身をえぐ気持ちをえぐられるようなところもある、自分たちでもあるんですけど、そこからまた前に上にこう上がっていくっていうか進んでいってるって感じは、もうあの映像に出てきて今しか本当に撮れなかったものを作ってもらったなって感じでしたね。
まさしくなんかこれからのアンダーグラフの素敵な未来を感じさせるような楽曲と映像になってますよね。
菅君自体もね、アンダーグラフのファンで長年これがすごいでしょ。彼自身もミュージシャンっていうか、まあ音楽やったりしてるんですよ。で、好きなバンドだったからそのバンドの一員になれてよかったっていうね、役者としてね。でそれで彼は本っていうか企画書だけっていうか、僕が書いたちょっと雑多な本だけ渡してたんですよ。そしたら読んで、多分俺はこの脱退していった 朝くんの役を俺がやるんだなと思って、最初に打ち合わせするときに朝くんっぽい雰囲気の格好できたんですよ。
いや本当そうでしたね、うん、
そのまま自前出てますから。
へそうでした、
うん、そういうのがねいろいろあったりとか、
うん、
思いが詰まってますね。
そうですね。
このあの PV はあれですよね、今度リリースになるCD プラス DVD のセットの方で販売というか、はい、我々も手に入れられるんでしょうね。
そうですね、あの7月3日にセブンプラスワン音の彩りってアルバム出るんですけど、その中にも初回にリリースさせてもらうことになります。
やった。いやこのアルバムはね結構強力ですよ。アンダーグラブちょっと気合入ってますよねこれね。
気合入りましたね。
プロデューサーがすごいですからね、次から次に
7曲に1曲ずつ、まあ、戦っていくっていうか音を合わせていって作ったんで2年ぐらいかとかかりました
。
か
わいい。そうです
。僕もね結構好きなね石渡淳二とかね、
はい、そうですね、
あの元スーパーカーのね、はい、とかホームメイド家族とか、ね、いろいろみんないろんなもう今までのつながりというかね、あのアンダーグラフが作ってきたつながりというか、
う
ん、
そう
そうたるプロデューサーたちが、
はい、
揃ってるんで、
はい、
これはちょっと楽しみだなと思ってますが。
いや今じゃあリリース直前で結構忙しい状況なんじゃないですか今。
そうですね、まあ、あの今からまだいろいろこういろんなとこ回ったりとか、まあ必要となるツアーもあるんで、
は
あ
は
あ
は
あ、ツアーの準備に入ったりとか、なんかそういう感じがこうちょくちょくと。
すいませんね、そんな忙しい時に。
全然ないです。もう本当に今日はもうあのうちのメンバーと一緒に自分 の, あの作業用のパソコンをいじったぐらいだったんで。
あ、そうなんですか。あのでもタワーレコード限定シングルってあの、
はい、
まあ、もう6月5日だったんですもんね。
そうですね、
されてますね。
どんな感じですか。はい、
まあ、あの大阪、僕ら大阪市にナンバーにもタワーレコードあるんですけど、はいはい、あの非常に高すぎる壁のスマップさんと AKB さんには負けたんですけど、うん、あの週刊3位に入らせてもらって。
すごいじゃん。
いや本当あの愛されてる一曲になったなっていうのなってるなっていうのはすごく僕らも身に染みて感じて
る。これは全国に広がるといいですね。
そうですね。広がってもらえたら、まあ、あの
やっぱ地元強いねやっぱね。
そう、まあ、でも本当にあの3人やったばっかりツアーの時もそうだったんですけど、
うん、
なんか、なんて言ったんですかね、そう、本当に傷ついたような風に、そういうバンドがね、4人から3人って見えると思うんですけど、うん、そうなんかもうみんな応援してよ、みたいな、なんかそういう優しい目で、みんな見てくれてるのが助かりますけどね。
いやいやいや、はい、ちょっとね、まあ、これらもたこ焼きパーティーでいろいろ話してたんですけど、あの、どうなっていくか。で、今日は一人でいるの、今。
いや、ね、今はさっきね、中原が隣にいたんですけど、うん、突然どっかに行っちゃった
んだよ中原。
そうなんですよ、
中原の緊張した声を聞きたかったのに。
どこに行ったか全然わかんないです。今あの実は車止めてね、
うん、
さっきまでちょっとカレーを食べてて車を止めて助手席に座ってくれてたんですけど、あのさっきのあの朝の下りが何個か出る時からちょっとそっと席を外れまして。
なんだそれ。
外にブラッドどっか行っちゃいましたね。
外でちょっと泣いてんじゃないの。違うか。泣いてねえよ。
改めて思い出して
もう頼むよ。
そうですよね、
中原。
俺も一緒に出ようって言ってたんですけど、なんか電話かかってきたのか。
じゃあまたひょっとしたらキャンペーンとかで九州とか熊本とかにいらっしゃるかもしれませんので、その時は本当に、あのぜひライブとかでも来ていただきたいなというふうに、
ね、
はい、思っております。
はい、
7月3日にセブンプラスワン音の彩りリリースということで、はい、その中から1曲をですねお届けしたいなと思いますんで、元原さんの方から曲振りの方を、じゃあこの PV になってるこの曲の曲振りをしてお別れしたいと思います。
はい、
じゃあお願いします。
はい、僕ら4人から3人になる、そのいろんなことあった中でも前に進んでいこうと思って、そういう姿見てもらおうと思ってね、書いた一曲で、そして、ミュージックビデオ、石原監督が久々さんに撮っていただいたという、僕らにも本当に忘れられない曲になってる、そんな曲を聴いてほしいなと思います。アンダーグラフで素敵な未来。
月刊、雪貞さんのポッドキャスト。
アンダーグラフで素敵な未来をお届けしました。
アンダーグラフの最新アルバムセブンプラスワン音の彩りは7月3日リリース、豪華7人のプロデューサーとアンダーグラフによる、渾身のコンセプトアルバム、まあ、DVD 付きの方をぜひ、
はい、もちろんです。
はい、これ初回限定なんで。
はい、
結構ね、PV を撮ってる時にやっぱ今回、まあ、ある種演技をしてもらってるんですよね。
うん、
だって脱退したメンバーが 役者さんが演じてますから、うん、まあ、どう見るかなんですよね。だからまあストーリーとしてはね、4人が1人3人になるっていう物語だけなんだけど、うん、なんか意外とそれだけでも歩き続けなきゃ、歩き続けるのさって歌ってましたけど、うんうん、はい、歩き続ける彼らの今が結構ね、なんか演奏するって、うん、PV の中で演奏を撮るってよくね、あの、うん、物語とシーンバックして演奏するシーンってあるじゃないですか、うん、それにいつもね、うん、これでいいのかな、演奏、演奏かっこいいんですよね、だったら演奏だけでいいじゃんって思っちゃう時があるんだけど、うん、ただ演奏がグッとくる PV にしたかったんですよ、うん、この歌を歌ってる彼らに意味を持たせたかったっていうね、それを今もう YouTube でも見れるんで、うん、ぜひとも見ていただければ。
また、ね、クラブモンとはまた全然違うアンダーグラフの、ね、はい、2つ今あの月刊ユキサダイさんのブログでは見れますので、はい、
そうですね、
アクセスしてください、
はい、
月刊ユキサダイさんのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイさんでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。